ヨハネによる福音14章1節から12節。その時イエスは弟子たちに言われた。心を騒がせるな。神を信じなさい。そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。トマスが言った。主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか。イエスは言われた。私は道であり真理であり命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。あなた方が私を知っているなら私の父をも知ることになる。今からあなた方は父を知る。いや、すでに父を見ている。フィリポが、主よ、私たちに御父をお示しください、そうすれば満足できますと言うと、イエスは言われた。フィリポ、こんなに長い間一緒にいるのに私が分かっていないのか。私を見た者は父を見たのだ。なぜ私たちに御父をお示しくださいと言うのか。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられることを信じないのか。私があなた方に言う言葉は自分から話しているのではない。私のうちにおられる父がその技を行っておられるのである。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさい。もしそれを信じないなら技そのものによって信じなさい。はっきり言っておく、私を信じる者は私が行う技を行い、またもっと大きな技を行うようになる。私が父のもとに行くからである。
まあ、今の、この朗読はヨハネの14章ですが、非常に有名な、ところだろうと思います。特に有名なのはこのイエス様の言葉ですね。私は道であり真理であり命であるということですね。それをちょっと今日はよく、振り返ってみたいというふうに思うんですよね。道であるということですけれども、確かに私たちの、人生というか、それは一つの道であるというふうに言えるでしょう。イエスの道を、忠実に歩いていると思える人もいるし、それを外れた、勝手気ままな道を歩いている人もいるでしょうけども、そして今ですね、このコロナウイルスの関係でこう自粛生活ということで、何か私たちが歩んでいる道に、ほぼ全員ストップというかですね、かかったというふうには言えるでしょう。もちろん中には今ですね、このエッセンシャルワーカーとして働かざるを得ない、極度に緊張を強いられている人々もおられると思うんですが、大半の人は、こう今まで歩んでた道が急にストップがかかって、止められてしまったというふうに、感じる人も多いんじゃないかなと思いますね。こういう時こそ私たちのこの歩みというか、一人一人の歩み、そして社会の歩み、両方ですけども、どのような道を私たちは歩んできたのかということを、一つ振り返るいいチャンスだと思いますね。そして私たちが今後どのような道を本当に歩んでいったらいいのかという、そういう問いを、自分自身にこの問いかけたいというふうに思いますね。その時に大切なのはこの2番目のことですよね。道であり真理であると。真理とちょっと硬いので、僕は真実とかですね、あるいは大切なことっていうんですか、それぐらいに捉えたらいいというふうに思ってるんですけども、つまりこの今立ち止まってこの自粛生活が始まった中で、本当にこうどういう大切なことに私たちがこの気づいたのかっていうかですね、気づかされたのか、あるいはこうそういうものにこう出会ったのかっていうことですよね。それは一つの問いかけじゃないかなと思うんですが、これもオンラインでちょっと若い人との集まりをもう仕方がないから、オンラインでですねちょっとやったりしてるんですけども、そして今回のことの分かち合いみたいなことを そのしたんですが、まあ、なるほどなと思うことも多々ありました。この気づきっていうんですかね、この改めてこういう生活になってみて、で多くの人が言ったのは、まあその若い世代で、まあ、ほとんどみんな働いている世代ですけど、このやっぱ生活にゆとりが出たっていう人が何人もいてですね、実はそれも私にそのまま当てはまるんですが、まあなんというかそのまあ働いている若者たちですけども、やはりまあ忙しすぎる現実が、まあ逆に言えばあったということでしょう。もうまあ私でもそうですけども、なんか、お祈りするとのと寝る以外はもうずっと仕事してるみたいないう感じで、なんていうんですかね、この本を読んだりとかこう散歩したりとか、まあ、そういう余裕が全くない生活でしたけど、まあ、こういうふうに自粛になったことで、まあ、こう余裕が出てきてですね、こう、まあ、もうちょっとこう人間的な生き方が、まあ、できているということは、まあ、何か大きなお恵みだなというふうには思ってますね。で、まあ、その若者に聞いても、この祈る時間が増えたとか、まあ、興味があったこの本をゆっくり読むことができるとかですね、まあ、この本当に神様と向き合うことができるようになったとか、やはりこの逆に言えば今までの私たちの生活が、まあ、忙しすぎるというか、この、まあ、人間性をこう、この何て言うんですかね、すり減らすような、まあちょっと私も他の人も、まあ、睡眠時間が、まあ、つまりたっぷり寝ることができるとか、まあそういうことですよね。だから逆に言ったら、本当に私たちの生活が、特に僕は東京の中にいるからそうかもしれないですけど、まあ忙しすぎて、まあこう人間性をこう見失っていたところがやっぱりあるかもしれない。でもここで止まってみて、やっぱりこの何て言うんですかね、この心の余裕とか体と心の余裕ってことが、まあ、どれだけ大切なことかっていうことを、まあ、改めてこの何て言うんですかね、この、確認できたということは、まあ、本当に良かったかなと思いますね。で、できれば、まあ、それをこう続けられたらいいとはもちろん思うんですけれども、そして何人かの方が言ってて、まあ、なるほどなと思ったことは、やはりいかにこう今の文明というか文化というか人間の力が脆くて弱いものかっていうことですよね。まあ、目に見えないウイルスによって結局世界中がこう混乱になってしまう、まあ、人間は今まで、ね、こう何でもできるって威張ってきたところがあったけども、まあ、ちょっと何かあればガタガタと崩れてしまうような、まあ、結局は儚くて弱い存在でしかないというですね。それはまあキリスト教的に言うと謙遜の徳というんですかね。私たちは実際大したものでないと、自分自身を見ても、あるいはこの人類という塊を見てもですね、謙遜になった時に私たちは初めて神の前で頭を垂れることができるのではないかと思いますね。結局何でもできることだと、まあ、人間は自分たちこそ神様だみたいに傲慢になって自然を破壊したり、人間の欲望をただ膨らましたりですね、ただお金儲けしたり、ただ快適な生活を求めたりとか、でもそれはやはりこういう時になれば、まあやっぱり違ってたっていうかですね、私たちの生き方のやっぱり原点は神の前に謙遜になる、結局人間というのは弱くて儚い存在であるということを、やはりこう認めなきゃならないということですよね。まあ、その中で2人ぐらいの人が言ってましたけど、だから今こそこの福音を語る時っていうんですかね、この人間の弱さとか限界が分かった時にこそ神の言葉が人々の心に届くんじゃないかっていうわけですよね。まあ今こそ私たちは、逆に言えばクリスチャンの方々は福音を語らなければならない。それこそが本当の真実であり、真理の神の言葉ですけど、それを私たちは語る時だとも言えるでしょう。逆に謙遜な心にこそ、つまり神の前でこの打ち砕かれた魂にこそ、やはり神様の本当の真実はその魂にですね、やっぱり染み渡るように、まあ入るのではないか。まあ、私たちは今本当に真実に、神様の真実に の目を向けて、まあ、そこに私たちの心を合わせていくということですね。まあ、他にももちろんいろんな気づきがあって、まあ、これを聞いている皆さん方もちょっとこの自粛の生活を振り返っていただければ、まあ、いろいろ気づくことも多々あるでしょう。まあ、家族との関係のこととかですね、まあ、仕事のまさしくやり方とかですね、人間関係のあり方とか、まあ、ちょっとストップする中で私たちがまあ気づくことがある。でその気づきを大切にしながら、私たちはこの道であり真実であり命である、つまりこのイエス様の命をどのように生きていくのかということを振り返り、まあ、実践しようとする、新たに実践する機会が、まあ、与えられているのではないかと思いますね。まあ、本当の意味で私たちは、つまりこの一人とか言ってて、まあ、なるほどなと思いましたけども、やっぱり今計画が立てられないわけですよね。この1ヶ月先もちょっとどうかわからないけど、でもそういうのがやっぱりこう神様に委ねて生きる、つまり本当に言えば私たちは勝手に計画だって言うわけですけど、まあ、実際本当明日のことだって実際何もわからないわけですけれども、だからこそ私たちは今こそ神に信頼してこの一日一日を、今のひととき、ひとときを大切に生きるというですね、それはイエス様の命を生きていくということに、まあ、つながるかもしれない。今ですね、イエス様の命を生きるために、まあ、この経験を通して本当にこう何ができるのか、どう生きていくのかということですよね。まあ、先ほどのちょっと心に余裕があったりする中で、まあ、祈りの時間とか体のケアとかですね、心のケアをしながら生きていく、その命の生き方が、まあ、本来的な人間の生き方かもしれないですけどね。忙しすぎるとか、まあ、無理をして夜遅くまで働くとかですね、まあ、もちろん今でもそうせざるを得ない方々もおられますけれども、でもその人たちはエッセンシャルワーカーの人々もまさしく命のためにこう働いているというですね、まあ、そこに本当に尊いものがありますよね。まあ一人の人が言ってなるほどと思いましたけど、このやっぱり今の社会に、まあ、日本でも外国でも、まあ、隠れたヒーローがやっぱりいて、この命を救うためにこう懸命に自分を捧げている人たちが、まあ、いるということに気づけることも、まあ、本当に大きなお恵みの一つでしょう。実際このコロナのこの圧迫の中でですね、まあ、医療従事者とかスーパーマーケットで働いている人々もそうですけど、やはりこの命のために自分の命をある意味投げ打ちながらこう生きるということ、まあ、何かこの命のこのパラドックスみたいなこともまあ感じられますね。結局イエス様が、私が命だとおっしゃっている命というのは、やっぱどう考えても単に私たちの心身の健康だけを指しているというふうにはやっぱり思えない。イエス様がおっしゃっている命は、やっぱり十字架と復活を超えた永遠の命へのやっぱり招きだろうと思うんですよね。だからこそ私たちはまずイエス様の十字架とともに、この古い自分に死ぬっていうかですね、この古い生き方に死ぬっていうことがあって、イエスの復活とともに私たちは新しい命、永遠の命に向かって歩めるんじゃないかなと思いますね。まあ、この十字架と復活を生きる、まあ、ちょっと大きなスパン、長さ的にはなってますが、やはりどこか古いものに死んで新しいものにこの生まれ変わっていく、しかも生まれ変わるときに永遠の命につながる本当に真実の生き方を大切にするような、まあ、そのような生き方は私たち一人一人にとってどういうことなのか、まあ、改めて問いかけながら、まあ、それは私自身も、まあ、日々問いかけながらということですけれども、まあ、なんか今までと同じようにただ、この自粛が解除されて、なんか元に戻ってただ再開すればいい、まあ、そういう命じゃないって気は、なんかもっとイエス様が望んでいる命は永遠の命につながる十字架と復活を超えた命にですね、やっぱ招かれているという感じがしますね。 私たちの生き方を新しく変えるチャンスだとも言えるし、私たちの社会が新しくこう新しい仕組みで生きていくという一つのチャンスを迎えていると思いますね。まあこの永遠の命、新しい命をまあどう生きていくのか、まあそれはなかなかはっきり分かることではないし、まあそんな簡単なことではないと思いますけれども、私たちが本当にイエス様のが私たちに与えてくださる本当の命を私たちがこう精一杯生きていける、まあそのような生き方に向かっていけるようにですね、今日のこの毎日毎日を過ごしたいと思います。